私たちを愛して十字架にかかり、三日目に恵まれた主に期待しながら御殿に行きたいと思います。アクリル板がありますのでマスクを外させていただきます。今日最初に見るのは宮台教会の南カナン牧師のですね、南カナン夫人の、子供のことに関して話しておられますので、それを見たいと思います。
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南カナンです。今日は秋深まって知る深い神の愛についてお話ししたいと思います。最近、夕方の綺麗な夕焼けを見ると秋になったなと感じます。先日、娘の小学校のお友達のお母さんから、今度子供の音楽会があるので出ませんかとお誘いを受けました。歌う機会が与えられて本当に嬉しいなととても喜びました。早速子供たちと練習して備えていきました。時には楽譜通りに音が取れないこともあり、これで大丈夫かなと心配になることがありましたが、聖書の御言葉を通して主がお入り用なのですという言葉が与えられ、神様が必要としてくださっていると心が落ち着きました。ところがです、なんと上の娘が中学校から帰るなり、あるチラシを見せてくれました。なんとそのチラシは宮崎市の小学校、中学校すべてに配られたチラシでした。しかも予約制でそのステージが満席と聞きました。とてつもなく大きなフェスに参加させていただくことが分かり、急に出演する娘は緊張してしまいました。しかし当日、神様が深く望んでくださり、来られたある楽器の指導をしておられる先生が涙してくださったり、現場責任者の方がとても良かったよ、またこんな機会があったら歌いに来てねと声をかけてくださいました。本当に神様がとても良くしてくださいました。後で聞くと、今回音響してくださった方は宮崎一の PA の方だったらしく、神様がこんなにも小さな子供たちによくしてくださったのかと涙があふれ、神様の愛を深く体験する時となりました。今日は秋深まって知る深い神の愛についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
コロナが今、6波は来るとは言われてますが、いろいろ解除されてですね、再びコンサートとかですね、どうぞ恐れないで出て行っていただきたいというふうに思います。感染対策はしっかりした上で、どんどん恐れないで出て行ってください。神様に応答していくものには神がいろんな助けとね、導きをしてくださるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。続けて、伊藤晴美さんのですね、癒しのお話です。この前の時はちょっと聞きづらかったんですけど、今日はね、そんなに聞きづらくないですから、ちょっと先ほどから見にくい面がいくつかありますけれども、ご容赦してほしいと思います。
私のお話を聞くの皆様、お元気でした。福岡県大牟田市の伊藤はじめです。
あげてください。
今回のテーマは血中酸素濃度47からの奇跡です。私の前から体を弱く何度も入院しました。大牟田に引っ越ししてきてから幾度も入院しました。大腸炎、肺炎が多かったです。風邪ひくと熱が出て痰がひどくなるパターンです。とにかく息ができずに超苦しいんです。数年前になりますが、それも息苦しくて痰が詰まり声が全く出ませんでした。車で病院に行き熱を測ると高熱でした。そして血中酸素の濃度がなんと47しかありませんでした。私はもうぐったりしていました。看護さんたちはもうびっくりして、この人息してないよ、すぐに救急車へと慌てていました。なんで救急車で来なかったのとしっくりに聞かれました。 でも私は声も出ません。すぐにちゃんとの長い管を鼻から肺まで入れられました。とても痛くて苦しかったのを覚えています。酸素マスクをつけられ、点滴して急いで救急病棟に移りました。それから懸命な治療が始まりました。旦那さんも来てくれました。旦那さんが泊まり込みで介護してくれました。忘れもしません。その日の夜に担当の先生が家に来られて、旦那さんとベッドの横で少々と私のことを話していました。先生が言うには、万が一心肺停止になった場合、心臓マッサージをするか延命処置をするかなど話をしていました。私ってそんなにひどいの？もしかしたら死ぬの？と脳裏をよく言いました。本当に怖くなりました。旦那さんは私にそのことを聞いてきたので、私はもう何もいらないと言って死を覚悟しました。そこまで追い詰められ、私たちは一生懸命に重度の肺炎と戦いました。何度も挫折しようとしましたが、なんとか乗り越えることができました。後から旦那さんから全国の教会の皆さんが応援してくださったと聞きました。神様と旦那さん、そして応援してくださった皆様に心から感謝します。神様の深い愛の証を最後まで聞いてくださってありがとうございました。
はい、
アルミさんはですね、一時あんまりこういうことをしたくなかったというか出てこなかったんですけど、今は毎回こう動画で、一生懸命話してるんですね。ちょっとうまく話せないところもあったんですけど、前よりも運転良くなったでしょ、もっと良くなってくるんです。だからすごい神様がなんか始めてるなということを感じて嬉しく思っております、ね。どうぞ癒しを、ね、一緒に期待してほしいと思います。はい、それでは聖書の方からお話をしていきたいと思います。今日は創世記の12章の信仰の父アブラハムと言われている非常の原点のところですけれども、ちょっと今日は聖書をあちこち開きますのでそう思ってください。アブラハムのことは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、アブラハムが信仰の父と言われた原点はこの12章、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいと言われたここからですね。3版では16ページと言われましたけど、2版では15ページです、ね。でこの御言葉にアブラハムが従って出て行ったんですけども、これ何て書いてあったら、生まれ故郷父の家出て私を示しに行きなさいっていう言葉があるんですけども、そうすればだから行きさえすれば、行ったら私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。すごいですね。大いなる国民となり祝福され、名前は大いなるものとなり、あなたの名は祝福となる。このあなたのところに自分の名前を入れて考えてみてください。すごいと思いませんかね。誠の生まれ故郷、誠の地の世を出て、私が示していきなさい。そうすれば私は、誠を大いなる国民とし、誠を祝福し、誠の名を大いなるものとしよう、誠の名は祝福となると。嬉しいです ね。誰かの名前でもいいですけど、でしかもあなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。私がもう全面的にあなたの味方だということですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。全てですよ。神様の言葉っていうのはすごく意味があるので、すごい祝福なんですね。条件は一つなんです。生まれ故郷父の家出て私を示して行けっていう、この御言葉、そこに行くならそうするって約束なんですね。でアブラハムは、当時アブラハムまだね、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけたんです、ね。当時ロトも一緒に出かけたんですけど、カランを出た時は75歳、75歳の上の人はって聞きませんが、これ75歳ですね、かなり高齢になってね、いるわけですね。死を考えてもおかしくない年になってきてるのに、そこで彼は新しい地に出てった。年を取ってくるとですね、あんまり離れたくないんですね。生まれ育った場所でいたいし、その方が楽なんですね。そこだともう全部分かってるから、新しい地に行くのにはすごく大変なんですね。あ、最近来られた方はいますけどね。でもですね、それ何かというと、でもアブラムは出て行ったんです。そしてね、五節を見ると、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らがいた全ての財産と カランで越えられた人々を伴いカナの地に行こうと出発した、まあ、大きな引っ越しですよね。でこうして彼らはカナンの地に入った。カナンの地は神が与えた地です。だから言われた場所に行ったのです。そうすると神様の仕事これ彼は従ったんですね。で今日話したいことはね、アブラハムが祝福されたのはこの時神に従ってカナンの地に行ったのです。それに祝福されたのです。大事なところなんです。この後の彼を見ていく時に、彼は非常に立派ではなくて失敗と噂がいっぱいあるんです。まずね、何かというとですね、十節を見るとこの地にはカナンの地ですね、カナンの地には金があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の金は激しかったからだと。金があったから下ったんですね。理由はあったと思います。でも神が言われたのはカナンの地なのに、そのカナンの地からエジプトに行っちゃったんです。ただしこの場合理由があるからね、金があってとてもカナンの地ではやっていけないと、まあよくはないけれども仕方がなかったかもしれません。しかし次のはもう仕方なくない。そしたら何て言ったらね、その次ですね、その11節で、彼はエジプトに近づきそこに入ろうとするとき、神の約束の地から入ろうとする妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが身を麗しい女ということを私は知っていると。65歳だけど身も麗しいんですね。皆さんは65歳より若い人がほとんどだと思いますので、それよりも上であってもですね、89歳の時に妻を妹と言って偽るぐらい身を麗しかったから、だと65歳から身も麗しくなるのです。サライサラ化粧品というのを作るといいですね。サライサラ化粧品、クリスチャンやりませんか。高齢者向け化粧品、サライサラ化粧品、テーマは耳麗しい肌で、何かというと妻のことを言ったの。そしてエジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。すごいですね。奥さん綺麗だから俺を殺されちゃう、ね、すごいですね。だからどうか私の妹だと言っておくれ、まあ、本当に一応話が妹だったみたいですけれども、そうすればあなたのおかげで私によくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。妻は妹というわけですね。これはとんでもないですよね。そしたらでもね、実際にアブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た、非常にって書いてあるんですね。だからすごい美しかったんでしょうね。天国行った時にね、見せてもらいたいな神様に、ね、でそれで、パロの高官たちが彼女を見て、彼女に推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。とんでもないですよね。アブラムは従ったんですけども、約束のうちカナンから出てエジプトに下るわ、まあ、でもこれはね、飢饉がひどかったからっていう理由があるから、よくはないですよ、よくはないけど、まだ仕方がない面があるけど、この妻妹というのはとんでもないですね。自分の身を守るためでしょ。保身ですよ、保身。自分を身を守るために妻に妹と言ってさ、妻は宮廷に召し入れられた。召し入れられたのはそばめになるためですよ。とんでもないことですね。ところが面白いですね。アブラハムはそれでね、王様からよくしてもらったんですね。しかし17節、明らかにこれよくないから、主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。面白いんです。アブラムが裁かれたりしろけられたんじゃなくて、召し入れた方の宮廷に手が下ったんです。人間的判断でいきましょうか、おかしいじゃないって。嘘ついたのはアブラムでしょって、明らかに罪を犯してるのはアブラムでしょって、アブラムが裁けるべきじゃないっていうのが人間の判断ですが、約束は何だったか、私はあなたを祝福も祝福し呪うものを呪う、だから妻を宮廷に召し入れたようなやつはダメだってことですね。すごいですね。神様がサライを守り、アブラムを守って祝福したん。それでパロはアブラムを呼び寄せてね、なんで妻であることになったんだって言ったら、いや、ね、そして怒ってですね、もう連れて行けって言ってですね、そしてアブラムを送り出したわけですね。その結果アブラムは再びカナンの地に戻るわけです。神様って愛だと思いませんか。でも約束はカナンの地に行けばあなたを祝福し、あなたは祝福となって、あなたを呪うと呪われ、祝福すると祝福されるし、あなたは 祝福のもとになると言われた。アブラムは従ったんです、カナンの地に行って。そしたらその後どんな失敗をしても神が守るんですね。信仰の父って言われるにはね、とんでもないですよね。でそれでね、いろいろその後あるんですが、ちょっと飛ばします。そして15章に来ると、これはどうも75歳のうちにあったようですね。10年経った時失敗したのが85歳だから。で15章に行きます。15章の一節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こうされた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。素晴らしい言葉ですね。私これね、一番最初のまぶし教会でね、誕生日にね、新井先生がこの言葉をくれたんですけども、よく覚えてます。ところがアブラムは言ったんですね。いや、祝福は非常に大きい、報いは非常に大きいとおっしゃいますが、子供がいません、相続人はあのダマスコのエリエゼルになるでしょうかって、ね、使用人になるんでしょうかって言ったらね、言ったらですね、いや、ね、後取りがいないからですよって言ったら、4節、主の言葉が彼に臨み、こうすられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない。子供が与えられるよ、実子ですね。養子じゃなくて実子。あなたに子供が与えられる。あなたの子が与えられる。ね、サライから与えられる。だからその子が後を継ぐんだよって言われたんです。これ75歳。ね、そして有名な、ね、外に出されるんですよ。外を連れ出して、さあ手を見上げなさい。保証を語ることができるならそれを語りなさい。さらにおすられたあなたの人はこのようになる。これね、今はだいぶ空もきれいになってきたけど、私が幼い頃はスモークがすごかった。今の中国みたいですね。さあ備えてなさい、保証を語りなさい、1、2、3って数えれるすごかったからね。そうじゃない、数えきれないぐらいの星があったんです。いつも言いますように、私がカイラスに行った時ね、あれ6600メートル以上あるんですけど、頂上に登れなくて 8割方まで行くんですかね。8割としても6割48だから4800メートル以上あるんですね。だからすごいところまで行ったんですね。それでね、レモン高橋さんですと、ものすごいですよ、いつも星が。もう何回行ってもね、ちょっとね、説明できないけど、もう星だらけ。ね、そしてですね、いつもより私、天の川っていうのはね、絵本でしか知らなかったんです、ね。天の川っていうのはね、なんか見ててね、信じてなかったんです、ね。そしたらね、もう川なんですよ、星の川。ザーってあって、しかもそれがね、距離感があるからね、ベタッとしないんです。もう星が輝きながら距離感を持って、ブワーってあって、あれ見ただけでも価値があった。すごかった。ちょっと、私の人生で最も感動した時ですね。うわー、本当に天の川だ。これまさに川だと思ったんですね。すごい太いんです、しかも、ザーってあるんですね。こんなに星ってあるんだってちょっと驚いた、ね、そのああいう空を見たはずなんです、アブラムはね。でこの星になるって、75歳妻65歳で子供一人もいないのです、信じたんですよ。アブラムはとっても弱かったんです。この後言いますけど、失敗もいっぱいしてるんです。でも彼は地の家、生まれ故郷出て行けって言った時に75歳で行ったのです。そして全財産持って行ったのです。大変だなんて言わないで行ったのです。その後いっぱい失敗してますが、しかし行ったから神の約束は成就し、金庫の人と言われたんです。で75歳で星をあふれるほど見た時に、この世になる時に彼は信じたんです。それが起訴されたんですよ、ね、これポイントなんです。すごく大事なことなんです。そしてでもところが10年経っても子供生まれないので、16章一応一節が見ますよ。ポイントは3節だけど、アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。生まれないんですよ、約束があったのに。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私のが子供を産めないようにしておられます、ね、どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたと、まあ、当時そういうことはあったみたいですね。だから女奴隷を与えて、アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れて夫アブラムに妻として与えた、まあ、妻がやったんですね。妻のことをしたもんです、ね、そしてハガルがこの結果いまだに起こるアラブ人の問題が起こるわけですね。で身ごもって女子を見下げちゃった。それでまあいろいろあったんですけども、何かというと86歳で子供生まれる、85歳でね、環境を持つからね、不信仰ですよね。 できちゃったの、ね、そしたらですね、16章の16最後、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。妻のサライもアブラムも不信仰でしょ、これね。当時はこういうことあったとはいえそうでしょ。その時はイシュマエルが生まれた。しかし神の約束は変わらないんです。で、99歳になって神が来られる。で、いつも言うの面白いですね。85歳に来てくれればよかったのにね。10年経って前だけど、もうしばらくの辛抱だよと言ってくれればですね、思いとどまったかもしれませんけどね、ダメだったんですね。で、99歳の時来られて、アブラムが99歳になった時に主はアブラムに現れ、こうせられた。私は電脳の神、これエルシャダイって言うんですね。エルシャダイって言うんですね、ギリシャ、ヘブル語でね。誰かエルシャダイって歌があるんですけどね、日本語で作ってませんくれませんかね。エルシャダイということで、で、私、あなたは私の前は全くものである。私は私の契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそうって言ったんです。99歳子供がまだない、ね、奥さん89歳。で、アブラムはひれ伏して、ね、神様言うわけですよね。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。99歳で奥さん89歳だけど、多くの国民の父となる。たくさんの子供生まれてきて、たくさんの民族が生まれてくるって言ったんです。すごいですね。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラムとなる。アブラムってなんか、高貴なもの、高められたものって意味だそうですけども、アブラハムってのは多くの国々の父って意味ですね。アブラムって名前も悪くはないけど、多くの国々の父っていう名前がアブラハム。名前を変えろ。名前を変えるってのはイスラエルでは実質だから、実質が変わる。名前って実質を表すから、名前を変えろってことは実質が変わるとってことなんですよ。で、面白いんです。99歳の時に実質を変えろって言って子供が生まれる。約束は75歳与えてるけど、この時名前を変えろって言って実質が現れる。あんまり感動してないな。すごく大きい意味ですよね。神は約束を与えたけど、この99の時にその現実においてそれをするぞって言って実質を与えて、そして生まれるんです。これね、皆さん、言葉が与えられていても、例えばこの群れから当時 CD って言葉がないから、レコードが出て歌手が出てくるって言われたんです。私がまだ東京にいた時から。ところが、それから10年経っても何もできずに、もう賛美が疲れているぐらい最悪のどん底になった時に神様は言われたんです。今出せって。で、そこから具体的に始まったんです。分かります？言ってること。言葉が与えられても何も起こらない時があるんです。そしてある時実質が始まる。ここで言われたんです。そして、子孫を、私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたを生き方の国民とする。あなたから王たちが出てこよう、うんぬんと続きます。すごいですね、これね。99で言われる。ところがアブラムはですね、アブラムは当時何かというとですね、この後カツレのことまで言われるんですよ。子供生まれる前からカツレの話までね、もうちょっと読みませんけどね、後で読んでください。そして15節ね、また神はアブラハムに仰せられた。アブラハムに帰ろうと言われたからね。アブラハムに仰せられたと。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなる。これも国々の母って意味ですね。名前を変えたってこと。だから夫も妻も名前を変えろって、これから約束の成就が始まるからって言われたの。で、私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくるって。すごいですよね、言葉が。ところがもう89歳だったアブラハムは、ここでアブラハムの名前変わってます。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったんですね。サラが笑った、サラ笑い有名ですけど、アブラハムも笑ったから何しましょうかね。アブラハムハハハとか何しましょうかね。笑ったわけですね。ところがですね、こういった100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女は子供ことができようか、切削言われたのに信じてない。信じてないって言葉が悪いけど、無理だと思ったんですよ。皆さん、99歳に神が現れて言った時も、妻は89歳、実は妻は後で出てくるけど、もう子供を産める体ではなかったんです、その段階で。だから笑ったんですよ。無理だと思ったんですよ。そして言ったんですよ、神様に。どうかイシュマエルがあなたの前で生きながらいますようにって、不信仰の言葉ですよ。こんなことになっちゃうから、イスマエルが祝福されてバーッと増えた結果、ややこしいことは今も起こってるんですね。ところが神様、いや、そうじゃない、 あなたの妻サラがあなたの男の子を産むのだ。19節ね。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約で、それを彼の後の人のために永遠の契約とする。でイシマエルについても祝福するよって言ってくださったんですね。こんなこと祈っちゃうからね。何かというとね、いいですか、言われたとき受け取ってないんで、アブラムだけじゃないんですよ。アブラハムに名前、ところがサライの方も、サラも18章で天使がやってくるんです。3人、そしてその3人が言うんです。9節、19章の9節、彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラはこの中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。その主人も年寄りで。妻のサラも笑って信じてない。アブラハムも、まあアブラムですね、まだこの時ね、語られたアブラハムに変わりますが、信じてない。妻のサライも信じてない。どっちも笑ったんで、笑っても仕方がないぐらい年を取って老いぼれて暇っていけないのです。言えばだったかもしれませんね。でも神はアブラハムを信仰の父と呼び、神はアブラハムにイサクを与えたんです。どうして。アブラハムは言われた時にカナンの地に生まれ故郷地に出て行ったんです。あの時の約束は、それをすればあなたは祝福するなんです。それをすればあなたは祝福となるだったんです。その後不従順だったら帰るよとか言ってないんです。これがね、神の凄さなんです。神が約束したら、その約束の言葉にいい意味で縛られていて、そうされるのです。星を見て信じた、義とされた、そしてそのようにすると言われた。だからそうなるんです。アブラムはその時笑っても、こんなこと言っても、余計なこと言わなきゃいけないのにね。そうすればね、中途問題起こらなかったかもしれないね。わかります。いや、みんなあんま感動してないね。これってね、すごいことなんですよ。イエス・キリストの十字架を信じなさい、そうすれば神のことになる、そして永遠の命が与えられる、私はあなたを祝福するって約束なんですよ。十字架を信じて、イエス様を信じたんでしょ。その後たくさん不信仰があったり、失敗があったり、それで自分を責めたり落ち込んだり、もうダメだと思ってる人、それが不信仰です。十字架を信じた時に命が与えられて、二度と命は取られないし、もう一つ言いますけど、飯が与えられた時、その飯に応答したら、神がその飯を奪うことは絶対ないんです。あなたがその飯を捨てて放り投げて、もう嫌だと言って逃げていけば別ですが、そうでない限り神を奪うことはないんです。これね、これで終わらないんですよ。まだあるんですよ。あのね、次ね、今度はアブラムもサラも笑ったんでも子供与えるんですけども、ですね、20章に行きますと、アブラハムに、あ、大丈夫だ。アブラムはね、もう一ついいことしてるんです。アブラムはアブラハムに名前を変えて、サライはサライに名前を変えたんです。どっちも笑って受け取れなかったけど、ちゃんと名前を変えてるんです。主に言われて。言われた通り名前を変えてるんです。名前を変えるってことは、実質を変えるってことだから、私は多くの国々に自信になるぞっていうことなんですよ。もう99歳なのに、おそらくいろんな人がいたと思うけど、99歳になってから、名前変えました。アブラムですとか言ってね。多くの国々の父となります、たくさん子供ができるんですって言ってね、こう言うってことですよ。つまり言われた通り名前を変えたんです。イスラエルでは名前を変えるってことは、実質を変えるってことだから、私これから多くの国の父になるぞっていうことを意味するんです。主が言われた通りしたんです。アブラハムの受かった点は、神の言葉に従ったんです。その後弱さがあって、いろんな失敗をしてるんだけど、また99で来た時にすぐ受け取れなかったんだけど、でもやっぱりちゃんとアブラムって名前を変え、サライはサラと名前を変えたんです。ところがね、名前を変えてもね、弱さは変わらない。75歳から99歳になってね、間違いなく成長したと思います。ずいぶん彼は成熟したと思います。おそらく穏やかになったでしょう。しかし罪の本質は変わってなかったんです。聖書は隠さない。20章1節、 アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住み着いた。ゲラに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラのアビメレクは使い合ってサラを召し入れた。89歳になって召し入れられるってすごいですね。やばいね、美しかったんでしょうね。どうぞサライサラ化粧品、どなたがオンラインしてる人でも結構です。起業してください、必ず祝福されます。そして爆発的に世界でヒットしてどんどん研究してください、ね、半分真面目に言ってますよ、ね、名前で実質表すからね。でこれあのこれね、ポーラよりいいですね。あ、ポーラの人怒られるかそうだね、こういうこと言うとまずいです ね、すいません、ポーラの人、ポーラぐらいしか知らないんです。それぐらいポーラは有名なんです、ね、だからね、一生懸命フォローしてますけど、ね、何か言ったら、そしてところがいいですか、また妻を妹と言って、アブラハムは同じ失敗をしてるのに、99になって約束されても同じ失敗してるの。罪の本質は変わってないんです。間違いないですね。私は成長したと思います。随分成熟したと思います。でも罪の本質は変わらないんです。あなたは年を取って思いませんか、神様は随分変えてくれたって、成熟させてくださったと。しかし年を取れば思うほど分かりませんか、どうしようもない罪人だって。パウロが私は罪人を犯したと言ったの、私は20代の時キザな野郎だと思いました。でも私は60歳になって思います、あれ本音だなって。私は20歳の時よりも今の方が思います、本当に罪人の頭だって。昔はちょっとかっこよく言いましたけど、今は心の底から思います。こんだけいたら私が誰よりも罪深いって、あの謙遜じゃなくてまともに思います。でおそらくあなたも思うでしょう。思ってる人は正しく年を取ってます。思わない人は間違った年の取り方をしています。年を取れば取るほど罪深さが分かるんです。どうしようもなさが分かるんです。成熟してるけど分かるんです。何も本質変わってないんですよ。信仰の地ですよ。ロマ書にしばしば出てくる信仰の地ですよ。いまだにイスラエル民族からもユダヤ民族からもアラブ民族からもクリスチャンからも尊敬され慕われて、アブラハムっていう名前はいっぱいあるんです。でもアブラハムは約束の成就を見るときも罪の本質は変わってなかったんです。主が素晴らしかったんです。神がアブラハムに語られて、それを従った結果、それを義としてくださって、信じた結果、それを義としてくださって、神が祝福されたんです。偉大なのは神なのです。素晴らしいのは神なのです。祝福されたのは神なのです。アブラハムがすごいんじゃありません。だからあなたがすごくなくても、キリストを信じたあなたは祝福されるのです。聖書はそう言っている。聖書が言っている通りに信じましょう。信仰っていうのはね、なんかそういうものと関係ないんですよ。あの成熟していきますよ、間違いなく。政治がとっても大事ですよ。でもなんか成熟の度合いが信仰と思う人がいるけど、そうじゃない。信じる心ってあるんです。で従ったらその従順を神は忘れないんです。私はイエス様を信じました。十字架を信じています。どうしようもない罪だということが分かれば分かるほど、神の愛の深さと、私今信仰が昔より強いんです。それでも神はしてくださるって信じてるんです。にもかかわらず神はしてくださるって。超人気牧師があの天に帰りましたけど、彼女がいつも、彼が英語で、ね、説教するに必ず、ね、こう言ったね、インスパイトオブって言うんですよ。インスパイトオブ、にもかかわらず、にもかかわらずっていうところからダダダダダダッとこう始まるんです。彼の説教は激しく、そうなんです。にもかかわらず神は祝福されるんです。にもかかわらず神は約束を成就されるんです。にもかかわらず神は成してくださるんですと信じてますか。私は長崎に来たんです、神が言われたから。その後いっぱい失敗がありました。どうしますもありました。牧師として、私は牧師だったら私を知り解けます。それでも神の約束は成就するんです。どうしてか、来たから、神は約束されたからと私は信じてるんです。私は自分の何かに頼っていません。頼れる何もありません。でも神が約束されたから、神はなされると信じてるのです。これすごく大事なところなんですよ。アブラハムが信仰の父なのです。でアブラハムはまた妻を言って、でこの時も神が助けるんです。アブラハムが自分ですいませんって言ったんじゃないんですよ。あのね、3節、ところが神は夜夢の中で、20章の3節、アビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のために、あなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。すごいね。 アブラハムが嘘ついたのに、ここ召し上げた方がお前死ぬぞって言われたんですね。これすごいでしょう。いや、思いませんか。人間が考えたらそんなバカなって言うけど、約束はそうなんですよ。生まれ来る地の出ていくならば、私はあなたを祝福する。でその後空の星を見た時も、私はあなたを祝福するなんです。だからアビメレクの方に言ったんで、ね、だからびっくりしてですね、いや私は正しい頃でやったんですよって、ね、正しい頃に殺されるんですかって、あの人が妹だって言ったんですよって、だからで彼女もこの人私の父だって、だから私は正しい頃と汚れないことでやったんですよって言ったんですよね。そしたら、ね、だからこうそうだ、あなたが正しい頃でこれをしたから、それは知ってたから私も罪を犯すようにやってきたんだよって言って、あの早いかな早いですよね、すいません、ちょっとあの高齢者礼拝でしたね、すいませんでした、忘れました。ちょっと、ね、20代30代は全然ついてこれると思うんですけど、あのすいませんでしたね。ゆっくりやりますね。あのアブラハムはゆっくりやると、ね、私がね分かんなくなるんですねアビメレクのところに来て、お前を殺すぞって、あの人夫があるからだって言った。そしてアビメレクびっくりして、いやアブラハムがサラは妹だと言い、サラもアブラハムはお兄さんだと言ったんです、だから正しい頃でやったんですよって言ったら、分かってるよって、あなたは正しい頃でやったから、だから私はあなたが罪を犯さないように来たんですよって言った。そしてアビメレクはそれで、あの分かりましたって、あの人に、しかも今あの人の罪を、妻を返して、なぜ命を得なさい、あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよ、しかしあなたは返さなければあなたもあなたに属する全てのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。すごいですね。アビメレクの方が死ぬぞって、だからちゃんと返しなさい、そして祈ってもらえ、嘘ついた人にね。そしたらあなたを祝福する。どうして？アブラハムは神に従って祝福されてるんです。アブラハムが祝福と祝福されるんです。あなた思ってるでしょう、こんな不甲斐ない私、こんな罪人の私、こんなどうしようもない私、こんな私が祈ってもどうしようもないわって。それは人の考えです。イエス・キリストを信じたんでしょう、十字架の血で贖われてるんでしょう、あなたのうちに聖霊がいるんでしょう、その血が働かれるのです。妻を妹と言って嘘をついたアブラハムを通して祈ってもらえ、そのアブラハムの祈りを通してあなたは祝福されるって言ったんです。そしてその通り祈った後に、この後祝福されたんです。わかりますか？聖書はそう言っている。サタンはぶちくさぶすかで言うんです。しかも近い人を使ってサタンは言うんです。騙されないでください、あなたはサタンに使われないでください、あなたの唇をサタンに与えてはいけません。聖書をしっかり学んで御言葉通りに行きましょう、御言葉通りに語りましょう。罪は悔やまないといけませんよ。でも許しがの許しがあって、神は憐れみ深くて、神が祝福するったら祝福するんです。神が祝福した人をもうダメよとか、そんなんじゃいけないよって口が裂けても言っちゃいけません。自分に向かって言ってはいけません。私はもう老いぼれてしまったって、何言ってんですか、まだ99歳になってないでしょう。99歳になってないのにもう溺れてしまった、もうダメだって言った人、超不信仰だ、神が悲しまれている、悔やめなさい。そのこと、神様はあなたを祝福したんです。あなたを通して人々を祝福するんです。あなたのうちには聖霊がいる、十字架で贖われた血が流れている。クリスチャンの決意型は A でも B でも C はないが、 O でもない、 AB でもない、十字架型なんです。血潮型なんです。十字架の血潮型なんです。この血が私の血に流れているから、どんなに私たちが不十分で足りなくて失敗しても許されるだけじゃない、その私を通して神の復活されたイエス・キリストの力が流れていくんです、人々に。誰を通してでもありません。立派な人を通してもない、宗教家でもない、政治家でもない、イエス様を信じている人を通して流れていくんです。ですか、クリスチャンがそのことをはっきり意識して、はっきりそれをと聖書から捉えてそこに立ってください。あなたを通して神は祝福されます、人々。これね、翌朝早くアメリカは恐れたって書いてあるでしょ、8節で。感動するのはね、こういろいろ言って、ね、そして、まあ、あのアブラハムが言い訳するんです、もう違わないけどね。で14節ね、そこでアメリカは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、 またアブラハムの妻サラをカイロに返したと、ね、すごいですね。羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってアブラハムに与えたんですって。嘘ついたのにね。見よ、私の領地があなたの前に広がっている、あなたの良いと思うところに住みなさい、好きなとこ住んでいいよって。でさらに言った、ここに銀千枚をあなたの兄に与える、きっとこれではあなたと一緒にいる全ての人の前であなたを守るものとなろうと、これで全て正しいとされよう。でそこでアブラハムは神に乗った。神はアベレクとその妻および八民たちを癒されたので、彼らはまた公務員になった。すごいですね。これね、今の人間的に言い方しますよ、アブラハム超エコ引きされてる、こんなことがあっていいのか、なんでアブラハムそんなエコ引きされるのって、おかしいじゃないって、きっとヒューマニズムの人たちは言うでしょう。私たちヒューマニズム生きていません。聖書の言葉に生きるのです。アブラハムは神の言葉に従って75歳で親族を連れてカランの地を出たのです。その時もう祝福は決まったのです。75歳であの溢れるほどの星、日本の空を思わないでください、当時の中東のもう本当に溢れるほどの星、数え切れるところじゃない、もうちょっと星が降るって言ってもおかしくないようなその星ね、その星にこのようになるって言われたんですよ。75歳で子供がないのにそれを信じた、だから義とされたと書いてある。で私はイエス様の十字架をした時、許されただけじゃないでしょ、早いか、許されただけではなく義とされたのです。義と、罪を犯してないものと認められたのです、十字架によって。その後も罪を犯すけど、悔やためごとに許されて義とされるのです。あなたも私も義人です。そしてさらにさら化粧品を使うと美人にもなります。義人なのです。だから私を通して祝福が流れるのです。これすごく大きいところですよね。これをぜひ知ってほしいんですね。しかもね、これ考えたらね、嘘ついて罪を犯したのはアブラハムなのに、神様が直接働いてくださって、で相手の方が神を恐れて、神を恐れる結果アブラハムに羊の群れ、牛の群れ、サラを通して銀千枚、こんなバカなことがあるかと思うけど、これが神なのですね。だから皆さん、貧困の霊から解放されましょう。イエス・キリストの名によってナサイ教会に住み着いてきた貧困の霊を出ていけ、貧困の霊を出ていけ、指差してみましょう。貧困の霊を出ていけ、貧困の霊を出ていけ、貧困の霊を出ていけ、私たちは貧困の霊を徹底的に出ていけ。いや、本気になって言ってくださいよ。これどう考えたってアブラハムが銀千枚もらえる資格なんてないでしょうが、この時99歳、100歳になる前だ、99歳、どう考えてももらう資格なんかない。でも銀千枚もらった。私たちが低くされる資格なんか全くありません。でもあなたも私も霊的に低くされ、肉体的に祝福され、経済において祝福されるに決まってるんです。どうして？それが主の約束だから。本気で宣教考えてますか？お金いるんですよ。本気で考えたら。本気でたくさんの人に伝えたいと思ったら、一人でいいと、もちろん一人でいいですよ。一人でも真剣に伝えることはいいですよ。でも、たくさんの魂が死んでいくんです。そして本当に実際的にも助けようと思ったら、個人の働きを本気でしようと思ったら、大きなお金がいるんです。建物を建てたり、ケアしていくためには。まあね、どうぞ、清く正しく美しく生きることはとっても素晴らしいけども、信じるってことが大事なんですよ、これ。これ、これほどの大きな神の愛、神の恵みをね、信じるのです。これ、どうだろう、覚えてほしいんです。で、これが神なんです。アブラハムは信仰の地ですけど、信仰の地ってね、最初しないところで従って星を見て死にたん、その後見たら妻を妹と言って罪の本質は変わってないし、ね、それから99で来た時にはね、やっぱり長すぎてね、もう見た目にどう考えても不可能だからね、笑って受け取れなかったわけでしょ。なんと弱くて不信仰でしょう。でも信仰の地と呼ばれたんです。神様の方が信じたからです。これをどうぞ覚えてください。お互いですね、この祝福を共にいて、この思考をともに、ね、表していきたいというふうに思います、叫んでしまいましたけれども、これが私のスタイルですので、やっと私のスタイルが戻ってまいりました62歳になって復活してきました ね, ね、声が大きすぎて思う人はどうぞ後ろの方に行ってください、ね、 外にいる人にも聞こえるように。本当にアブラハムの信仰をね、習いましょう。彼が信仰の父なのです。ですか、間違えて捉えないでください。聖書はアブラハムのことを正直に書いてるんです。全然かっこよく書いてないんです。彼の弱さも罪も失敗もそのまま書いてる。でも信仰をちゃんとはっきり言ってるんです。これ素晴らしいことです。私もあなたもいっぱい弱さがある、失敗もあるでしょう。それを認めて、隠さないで認めて、でも信じましょう。神の愛の大きさと十字架の恵みを、そしてその祝福を流しましょう。あなたの手を通して癒しが起こります。あなたと私の手を通して奇跡が起こります。あなたと私の唇を通して神の言葉を解き放つとき、無から有が生まれます。創造する力は神しかありませんよ。でも神から来た言葉を解き放つとき、そこに神が創造されます。神が奇跡をなさいます。それをお互いに見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。アブラハムを通してあなたは奇跡をなさい、祝福されたように、私を通してあなたは豊かな栄光を表することをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかれませんので、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。あなたの望んでいることを今主に言ってください。経済のこと、健康のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。体のことに関してはそこに手を置いてください。自分以外の人のことを思うときは、その人のことを思って今お祈りしてください。心を合わせます。心を合わせて祈るとき、神が答えてくださるので、一緒に心を合わせてみましょう。天のお父様、一人が今手を置いている場所、思い浮かべている人、願っていること、その一つ一つに今あなたが働いて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、祈りの答えを与え、また言葉を与え、奇跡を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。イエス様の名によって、心と体を治れ治れ治れ、イエス・キリストの名によって、その問題に対する解決をめくり出してください。騙されてはいけません。あなたはもう解放されました。自分自身に縛られていることから解放されなさい。感情やサタンは支えていくでしょう。しかしそれを拒否しなさい。私はあなたを解放した。私はあなたに新しいことを始める。あなたが一歩踏み出すのはそれが起こってくると言われます。胸の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。全くは恐れを締め出します。恐れを、消えてなくなれ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。腰をまっすぐになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の前によってお祈りいたします。アメン。あ、否定の霊、否定的な施策、イエス様って命ずる、出ていけ。永遠の天国を私はあなたに開きます。私はあなたの心を癒そう。イエス様って天を開き、心を癒してください。ありがとうございます。バラバラバラバラバラバラバラ。否定的な施策と思い、イエス・キリストって、その人のうちから完全に出ていけ。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。